ナオト、ヒュッケナ、フラノト、始まりました。パーソナリティのナオです。よろしくお願いします。早速なんですけれども、今日のお話しするお題はですね、お絵かきゲーム、いろいろについてお話したいと思います。前からですね、リクエストがあったお絵かきゲームの話をしてくださいというお便りが来てたんですけれども、ちょっと伸び伸びになってしまって申し訳ありません。なのでいろいろリクエストあったお絵かきゲームですね、前はお絵かきゲームっていうよりも紙ペンゲームで出た目の絵を描くっていうような、まあ、お絵かきゲームっていうよりも紙ペンゲームということで、アルペンツヤンでしたっけね、あれは絵描くっていうよりも、まあマーク、出た目のマークを描くっていう感じなので、お絵かきゲーム、厳密的にはお絵かきゲームのジャンルには入んないかなと、絵を描くと楽しいよぐらいな感じかなとは思ったんですけれども、今回は絵を描くことがゲームの主題であることを目的とした、ゲームをいろいろ、まあ、僕の持ってる中でですけれども、いろいろ集めてみました。まずは最近新版が出たピクトマニアと、旧版の30センチの大箱のピクトマニアですかね。これは両方ともペガサスの出てる大判と、あと最近出た小箱のこちらがチェコゲームズエディションのやつですね。こちらも日本語版、コビージャパンから出てる日本語版新旧、それとチャガチャガゲームズから出てるスタンプグラフィティ、それとオインクで出てるエセ芸術家ニューヨークへ行くと、それとホビージャパンから出てるデュプリック、これデュプリックじゃない名前もありましたけど、アスモデから出てるデュプリック、それとテンデイズから出てるテレストレーションですかね。以上 1,2,3,4 個タイトルですかね。まあ、ピクトマニアを一つとして5タイトル揃えてみましたということで、それぞれ何がいいとかそういう話ではなく、それぞれこういうゲームですので、お好きなのをどうぞというような感じでお聞きいただけるといいかなと思います。まずピクトマニアからいきましょうかね。ピクトマニアは、まあとりあえず、最初はどういうゲームか、まあ新版の方でお話しします。多分新版の方が手に入りやすいかなと思いますので、ですね、まずそれぞれ紙を渡されまして、その紙にお題を書いて、みんなが同時にお題を書いて、みんなが同時に答えていくというようなゲームですかね。お題がですね、ABC のところに立てかけてありますね。1から7までそれぞれで、各プレイヤー ABC のどれかと1から7のどれかをのカードを渡されて、こっそり自分だけ見て、それぞれが3つのお題の中から違う絵を描くということになっております。ですが ABC それぞれ1から7まであるんですけれども、結構似たような絵になっております。例えばフライパン、皿、ボール、ワイングラス、コップ、ティーカップ、ティーポットのように、まあ、キッチンにあるような平べったいものだったり、 もう一つのお題がドラゴン、デーモン、メデューサ、人魚、ケンタウルス、ペガサス、ユニコーンのような架空の動物であったり、はたまたもう一個はスキーゴーグル、水泳ゴーグル、サングラス、メガネ、双眼鏡、マスク、眼帯というように、メガネの形のようなものだったり、それぞれ書いてるお題は別なんですけれども、それぞれ、ABC の出されるカードが2枚ずつあるので、もしかしたら、似たようなお題を書く人が2人なんだけれども、片方はサングラスで片方はスキーゴーグルを書いてる、だけどもパッと見なんかメガネっぽいのを書いてるなというような感じで、紛らわしいような感じにはなっております。基本的に絶対誰かが別々、それぞれ別々の絵を描くので、必ず違う絵にはなるんですけれども、似たようなものになっていくということになります。で、皆さんが配られてお題を確認した後は、用意ドンでそれぞれ同時に描いていきます。自分のお題を一生懸命で、その間に、これがまた忙しいんですけれども、他の人たちの絵を見ながら描いていきます。これは何を知っているかというと、同時に回答もするんですよね。で、回答カード1から7まで、もらってるので、他の人は何のお題を与えられてるかがを答えないといけないということですね。書きながら答えるということですね。で、しかもその間に書くこともおろそかにしちゃいけないんですよね。ルール的に書くことも一生懸命やるし、答えることも一生懸命やるということになります。で、書かれてるお題はアルファベットと数字1から7まで、この数字もそれぞれ別で渡されるので、他の人は必ず自分の持っている数字以外の数字を書いているということになりますので、それを推理していくと。で、推理していく場合は、自分に配られた数字のカードを相手の前に置いていくと、順番にですね、誰かが置いてあったらその上に置いていくということになりますですね。それをみんながそれぞれやっていきます。で、答えるときはアルファベットは関係なく数字のみの回答になりますね。で、それで途中、これがまた忙しいんですけども、さらに真ん中にボーナスカードという黒いトークンがあります。それを早く終わった人から順に、点数の多い3点、2点、1点とありますが、残ってて多い順から取った方が有利なので取っていきます。なので、それを取っていきましょう。で、全員そのボーナストークンが取り終わったら終わりになります。で、この時に全部書かなくても、全部答えなくても、真ん中のボーナストークンを取っても構いません。あんまり書くのが自信なかったり、答えるのが自信なかったりしたら、全部答える必要もなく、全部書く必要もなく、終わらせてもいいですと。その分多少不利にはなりますけれども、それで構いませんということになります。で、その後みんな書き終わって、回答もし終わって、ボーナストークも取り終わったら、答え合わせになります。で、全員がそれぞれお題を オープンしていきます。一人ずつ確認していきます。で、そのお題カード、自分のお題カードの上に他のプレイヤーの人たちが 回答カードを載せていきますので、その回答されたカードをペロッとそのまま裏返します。そうすると答えと回答された人の順になるので、それで数字が合ってる人から順に、ポイントを渡していきます。なので最初に答えて、さらに回答し正解だった人から3点2点1点というふうになっていきます。その中で回答が外れた人は人のカードを真ん中に集めておきます。これまた最後確認するために必要なので、回答を外れた人は誰だったのか置いていきます。それをそれぞれ、各プレイヤーごとに、確認していきます。で、点数を渡すときはその正解したカードと一緒に返しておきます。で、全員が終わった後、その後はその真ん中に置いたカードがの色、まあ、プレイヤーの色が一番多い人は誰かの確認があります。で、そのカードが一番多い人が3年カード、3年さんということで、黒いトークンがマイナスになってしまいます。ボーナストークンで取った時の星の分だけマイナスになってしまいます。で、その後に、その黒いカードを取っ黒いボーナストークンを取った人の中で一人でも正解した人、正解をしてくれた人がいた人、誰かに伝わった人ですね、それがその時に初めてボーナストークンがプラスになります。なので答えるのを適当にやるとボーナストークンがマイナスになる。で、書くのもおろそかにするとせっかく取ったボーナストークンがプラスにならないというようなルールになっているので、答えるのが自信なかったり、書いても誰かに答えてもらえなかったりしたら点数が低くなるので、ある程度頑張って答えたり頑張って書きましょう。で、まあ戦略的にボーナストークンを小さいのを取るのもあるのかなと、自信なかったらですね、思いますね。それで、プラスマイナスを計算して次のラウンドに行くということになりますかね。このピクトマニアはまあ結構絵の描く上手い人がある程度優位になったりするのかな。まあ要所を押さえてくれれば答えてくれたりもしますけれども、あとはまあ答える方に徹するというプレイもあったりしますかね。でも誰かに書いてもらわなければボーナストークン分がプラスにならないので、その辺の差は出てくるかもしれませんが、そういうゲームになりますね。結構忙しいゲームになりますかね。こう書きながら答えながら、終わったら真ん中のカードを取ると、真ん中のカードというかボーナストークンを取ると、これも早いもん勝ちなのでということになりますかね。で、これ新版と旧版の違いはですね、旧版の方はお題がそれぞれ1人1つのジャンルのお題になります。で、6人までできるので最大6個のお題が並んで、それぞれどの番号か、どのお題でどの番号を割り当てるのかっていうのがありますけれども、新版が2人1つのジャンルに対して2人書いてる場合も出てくるというところがちょっと違うかなと。まあそこで多少こう似たようなの書いてるけどどっちなんだろうっていう揺らぎといいますか、悩みが出てくるのかなと思いますね。あとは、まあ、多少このスコア、相手にあげるトークンとかボーナストークンの 中身2点、3点が多かったり、2点が多かったり、新版の方がちょっと点数が多めになってますね。ピクトマニアの方が1点がちょっと多めかな。見たら。私、お題トークも変わってはいるとは思いますけど、あとはピクトマニアの旧版の方がホワイトボードになってて、新版の方が紙と鉛筆が入っておりますね。ですかね。まあ、大まかにはルールは違いはないんですけども、あとはボーナストークン。ボーナストークンがピクトマニアの旧版の方は人数引く1人の枚数を用意するので、必ず1人がボーナストークンを取らない人が出てくるので、全部取った時にゲームが終了なので1人取らない人がいるというふうになってるんですけども、新版の方は全員分のボーナストークンが用意されると。まあ、選択ルールでボーナストークンを人数から1人分減らして用意してくださいっていうルールがありますけれども、基本がボーナストークン全部、まあ、黒い得点トークンと呼ばれるものが1つ多く、旧版よりも1つ多くあるということになっておりますね。こちらは、なんかガチャガチャしながら、絵のうまい下手を、まあ、かなり左右されるようなルールかなと思いますね。ピクトマニア。多分、新版が最近出たので買いやすいかなと思います。あとはテレストレーション行きましょうか。テンビーズからね、新しいテレストレーションがですね、出る予定ということもありますので、こちらがテンビーズから出てる4から、ピクトマニアが3人から6人ですね。3人から6人で、まあ30分前後ですかね。イラストレーションがですね、4人から8人で12歳以下ですね。で、こちらはですね、お絵描きゲーム。これは伝言、お絵描きで伝言ゲームという感じになりますかね。各プレイヤー、お題を決めまして、で、絵を描いたり、絵描いて、字描いて、絵描いて、字描いてというふうになっていきます。で、必ず最後の人、自分の右隣の人が字を書くようなターンになるように、ゲームを進めていくので、偶数の場合は自分で引いたお題を自分で絵を描くと。奇数の場合は左の人から絵を描くというふうな感じでスタートしていきます。で、それぞれ、スケッチブック、ホワイトボードのスケッチブックに最初のページに答えを書いて、それを隠しながら、最初の人はまあ最初そのお題を見ながら書くんですけども、絵を。その次の人はその絵を見て、次のページにその文字を書いていくと。まあ、魚の絵で書いてあったら、魚のサンマとか、鮭とか。まあ、最初の人はどういう思いでその魚の絵を書いたか分からず、まあ、自分の思い通りに字を書いて、で、全員書き終わったらまた左に回すと。で、左に回して、その字を見て、さらにその人は絵を描くと。で、最後、字を書いた、その絵を見て、また左の人が字を書くと。そのお題が何だったかのかを予想すると。で、最後、自分の右隣までスケッチブックが回ったら、またそのスケッチブックを自分の元に返して、一人ずつ、合ってるかどうかを確認すると。で、確認するときは、まあ、 答えが何だったかのかを最初に開けてもいいですし、1から順にこの絵がこうなりました、こうなりました、こうなりました、最後この文字になりました、さあ合ってますかっていう風な感じでやってもいいですし、最後からねめくって、点数っていうかまあ答え合わせしてってもいいですし、まあいろいろ盛り上がる方法を見つけてやっていけばいいかなと思います。でまあ点数計算はテレストレーションにもあるんですけども、テレストレーションの点数はまあおまけみたいな感じでは書いてありますので、僕もあんまり、まあ、どの絵が気に入ったかとか、推理プレイヤー、その字、推理した文言が気に入ったプレイヤーが1点とか、そういう風になっていったり、まあ、いろいろ点数の付け方があるので、まあ、点数つけてもいいんですけども、まあ、どんな絵の変遷があったかっていうのがね、なんかこう面白おかしくみんなでワイワイするゲームかなと思います。テレストレーション、これね、あの絵のね上手い人がいたらもう伝わっちゃうんですよね、どんどんどんどん。なので、まあ、必ずとは言いませんけれども、絵の自信のない人がいた方が盛り上がります、確実に。なので絵ね苦手な人はこういうゲームやりたがらないんですけれども、こういじけない程度にね、みんなでこう笑い合いながらワイワイ、したら楽しいかなというようなゲームですかね。で今がなかなかこれ、手に入りづらいようですが、今 10 Days Games でお題カードをすべて総入れ替えの新版が出るようなので、現在持っている人でもさらにお題が、増えると。何枚ですかね、200枚ぐらいあったかな、お題カードがまるっきり増えるので、まあ、今持ってる人でも新しいお題で挑戦できるというようになったり、スケッチブックのね替えの代わりに買うのもいいのかなと思います。新しいねテレストレーションも楽しみですね、どんなお題が入ってるか。テレストレーションはねこう変な伝わり方を楽しむゲームですかね。はい、次がデュプリックいきましょう。デュプリック、フランスのゲームだったかな。デュプリックはですね、これガキの使いでもね遊んでましたね。これはお題のカードがありまして、絵が描かれてるんですよね。その絵のお題を45秒間の砂時計が落ちる間に、それぞれ他のプレイヤーが紙を渡されているので、その紙に書いていきます、一生懸命で、45秒間の中で特徴を言っていきます。例えば象鉄道っていうお題があった場合は45秒間で真ん中に線路が引いてあって、列車が右向きに走って、煙突からは丸い煙が出ておりますと。で象が、足の長い象がその鉄道をまたがっていて、上から大きな口を開けて見下ろしていますと。で鼻はそんなに長くないんですけれども、あって目が縦に長い目で、なってますと。で列車は一両編成で、で煙突から出てる雲が、 1,2,3,4,5,6,7,8個あってとかっていう風な、細かい数とか大きさとかあと位置関係とかっていうのをいろいろ細かく45秒間の間に、でそれを聞いてる他のプレイヤーが一生懸命それを聞きながらその絵に似せるように描きます。まあ見てな絵は見てないんで、その出題者が一生懸命喋ってるのを一生懸命解きます。で45秒終わった後に、答え合わせをしていきます。でその答え合わせは何かというと、その絵の横に問題が書かれています。何が書かれているか、あこれを書かれてたら点数ですよっていう答え合わせがあるので、まず象の、まあ、今僕が答えですね、これがですね、象の口には歯が3本以上見える、これ返したら1点、で2番目が足の指または足の爪が1本以上象の足に書かれているとかとか、それがですね10個あるんですよね。これが赤いフィルムをかざしたら透けて見えるような、あの勉強とかでよくやったやつですね。それで答えが出てくるので、それで、回答していきます。その中で一つだけ出題者はボーナス番号を決めて、そのボーナス番号だけがプラス得点、になります。プラス2点を決めておきます。で、それぞれ点数をつけていきます。1個につき1点で、ボーナス当たったらプラス2点で、出題者も点数になって、で10問の回答答え合わせがあるんですけども、一つ一つ確認していって、1人以上当たっていれば出題者は1点、なので全部誰かしら当たっていれば全部で10点入ると、それを全員分回答者になって書いていくと、で合計の多い人が勝ちというような感じで、こう伝わるように出題者は答えないといけないし、出題者の意図を組んで書かないといけないと。だけども45秒しかない、しかもどの要素が答えとなるか点数となるかは出題者もわからないし書いてる人もわからないので、まあもう与えられたヒントを精一杯書く、で出題者は細かいのをどんどんどんどん言うというような感じでゲームが進んでいきます。でまあこれはできた絵が結構同じヒントをもらってるんですけども、まちまちなんですよね。絵が小さかったり細かかったり、絵上手い人はね綺麗に描こうとして間に合わなかったりする場合もありますしね、逆に絵が汚くても下手でも意外に点数取れたりする場合もあるので、そういう伝わるか伝わらないか、伝わったか伝わらないかね、他の人と絵がどんな感じで違うかっていうのを楽しむゲームですね。デュプリック、これも楽しいゲームですね。こうできた絵がねなかなか間抜けな絵になって楽しいゲームですね。これのゲームはね箱に入ってなくて袋に入ってるバージョンですね、僕の持ってる日本語のデュプリック、これがお絵かきゲームですね。デュプリック、はい、ここまでお聞きいただきましてありがとうございます。ちょっと収録が長引いたので前半後半と分けてお送りいたします。後半は次の回でお送りいたしますのでお楽しみいただきたいと思います。で、これまでの感想などありましたら Twitter、DM などでねよろしくお願いします。ハッシュタグはフラノのナオさん、フラノは漢字でカタカナでナオ、フラノのナオさんでよろしくお願いいたします。アンカーで聞いていただいている方は拍手ボタンを押してくれると嬉しいですと。その他ね、ポッドキャスト、Google、あ と Spotify などでお聞きいただけますので、聞きやすい環境でお聞きくださいということで、また次回、お絵かきゲームあれこれの後半を楽しみくださいということで、ここまでしたっけねー。